ライムホームの
言霊チャンネル、
ほがらかな心といつも一緒に
ポジティブスタイルを探しに行こう。
心に寄り添う言霊音霊をお届けします。
自転車に乗って行こう、今日はどこまで走ろう。
ジョイジョイジョイジョイ、アイムホーム長ちゃんです。
なんだそれは。アイムホームユーミンです。
今日も楽しく言いましょう。
はい、すごい楽しそうですね。
ジョイだからね。
あ、そうなんだ。うん、何にジョイを感じちゃってるの？
そんなジョイじゃないからね。
え？
間違えないでくれる？
うん、ほう。
まあジョイってほら、楽しもうだっけ？
なんて言うん
だ？楽しみ？
楽しみ？喜び。
うん、ちょっとね。
喜びですね。
新しい気づきがあったんで今日はね。うん、ちょっとそれを紹介してみたいと思うんだけど、
はい、どんな気づき？
まあ、それはいきなり言わないよ。
なんで？教えてよ。
やっぱりたこ焼きだっていきなり
タコ
出てこないだろ。
焼きからだよね。
周りがあってでタコが出てくるから美味しいんだろ。
そうそうそうそう、 うちの子供たちはね、うん、たこ焼きがタコと焼きに分けて食べてんだよね。
周りが焼きだと思ってんだよな。
そうそうそうそう、あの、うん、タコが嫌いな子がいるんで焼きだけ食べるって言って、でタコが好きな子はタコを食べて、
まあいい形になってくるね。
はい、いいコンビネーションです。
まあそんなことでね、タコはいきなり出てこないの。
あ、なんだ、
うん、
聞きたいけど、
まあきっと出てくるよ、
うんうん、はい、どうぞ。
今日はね、ほら、うん、この間ねちょっと自分でびっくりしたのは、
うん、
なんかホームスクーリング
ホームスクーリング、
うん、っていう言葉を聞いて、
うん、
そんなのあるんだと思ったんで。
あ、知らなかった？
知らなかったよ。
あ、そう、
うん、
だって私たちほらすごい身近なお友達やってるじゃない。
だってね、
うん、知らなかったか、
うん、まあ、う
ん、あんまりよく分かってなかった、
うんうんうん、あ、そうなんだっていう感じでさ、うん、
あ、教会でね一緒にバンドをやってるアメリカ人のファミリーは、
うん、
あのクリスチャンなんですけど、
うん、
クリスチャンのホームスクーリングっていうのをやってるんですよ。双子のね、うん、男の子と女の子の兄弟がいて、
う
ん、ママが教えているお家で。
もういいじゃない、名前出しちゃって。トムちゃんとデビちゃん、
めぐみとアイザックだよ、お子さんはね。
なまずご両親が
そうそうそう、
トムさんと、
うん、トムとデビちゃんはホームスクーリングしてるんです。トムさんは学校の先生だから、うん、英語の先生、うん、中学校と高校のね英語の先生をしてるんですけれど、
うん、
デビちゃんはまあ元々は先生だったんだけれど今は子育てを一生懸命していて、うん、お家でホームスクーリングをしているんですね。
でもさ、うん、まあほら自分のね昭和の常識だとさ、
うん、
学校行かなくて大丈夫なのって気はしちゃうんだけど。
ああ、そうそうそう、私もね最初そう思ってた、
うん、
まあ、せっかく日本に来てるから。
私も最初思ってたってことは何も、私は進化しちゃってもうそこにはいませんみたいな。
そうそうそう、
ちょっとそういうオーラを感じたな。
まだそこにいるんですかって、そういう話なんだけど。
なんか随分上から目線じゃないの。
いや、そんなことないですよ、
うん、
別に。
まあ、まあ、それはそれとして
受け止め方の問題かな。
まあそれはそれとして、でどうなんだよ、先に言った、うん、ゴミ分としては、
ね、最初にだからやっぱり日本語を覚えるのに、うん、日本にせっかく住んでるから日本の学校行ったらもっと日本語を覚えるだろうけど、日本の学校行かなくていいのかなって思ったけれども、
うん、
すごいやっぱり自分たちの主義がしっかりしてるし、
うん、
しっかりしてるお母さんとお父さんなのでね、
うん、
お家でちゃんと教育してて、そして午後はいろいろなお稽古ごとに連れてってるんですよ、いろんなクラブ活動みたいなものに。
あ、まあ、やっぱ外との接点は持ってるんだ。
そう、教室いろんな、今まではバレエ教室とか、
うん、
あと音楽のギターとかドラムとかもやってたかな、うん、なんかいろんなものに連れてってるし、
うん、そのドラムっていうのはお父さんがやってるから連れてってるんじゃないの。
ドラムじゃなかったかな、最初からギターだったかな。
それはなんかあなたみたいにさ、なんか子供にやらせてるっていううちに、あれ子供終わってんだけどまだやってるなって、自分がやってるみたいな、そういう世界と近いんじゃないか。
それ、ないないないない、そんなことない。私水泳とか一緒にやってたって、そういう話。
いや、水泳とかに何回か上手になっちゃってね。
水泳やってたね。
ダンスだよ、ダンス。
あ、ダンスか。あ、はいはいはいはい、ダンスね、はい、
まあいいか、
うん、あれはね柔軟体操です。
たこ焼きだからな。
そうそうそう、
関係ないか、ね、まあいいや。
それでだから、うん、お友達はしっかりそういうとこで作れるんですよね。でしかもね、
うん、
教会に通ってるからね、教会の中ですごくこう年代がこう離れたお友達もできてるのね、すごい。
まあそうだよね、
ちっちゃい子、赤ちゃんも来るし、年上の人も来るし、
うん、
そういうの中でね一緒に鬼ごっことかしていつも遊んでるから、 うん、お友達はどんどんできちゃうのよね。
そうだな、まあ、アイザックはさ、うん、あの私の隣でギター弾いてるしな。
そうそうそうマスターでしょあなたギターを教えてあげたり、
うん
うん、なんかそういう仲間じゃない、
うん、昨日はエフェクターもちょっと教えておいて。
あすごい、私のところまでお礼に来たよ。
あ本当、
うん、いい子だよね本当に、ね、
それはきっとお母さんが言ったんだよ。
いやそういう感じじゃない、
ユミコは怖いからちゃんと挨拶しておけ。
自主的なんですあの子たちは
そうかい、
そう自主的だよ。
まあそりゃそうだよな、
うん、で育ってる姿を見て、ああこういう教育いいなって思うようになった。
ああそうなんだね。
まあ、でもお母さんもすごく大変だと思う、お家で教えなきゃいけないっていうのはね。
ああだって自分も働いてるんだもんね。
いや、デビちゃんは今は先生はやってないけども、う
ん、ああ今先生はやってないんだ、
うん、でもたくさんの子どもたちを、うん、30人とかの子どもを自分の子どもじゃないお子さんたちを預かって教育するっていうのと、うん、自分の子どもをたった2人でも教育していくっていうのは全然やっぱり違うんだって言って悩みはあるみたいだったけど、やっぱり全然違う。
そうだよ、だって自分ができるからって自分で教えたくないっていうことだってあるじゃない。
そう逆にね、うん、日本では結構そういう人も多いと思う。ピアノの先生が自分の子供は自分の信頼できるピアノ教室に通わせて自分が教えないようにするとか、うん、やっぱり我が子に教えるのがすごい難しいっていうね、うん、のあるよね、まあ、
自分の何かね違う気持ちが出ちゃうのかもしれないね、うんうんうん、欲かなエゴかな分かんない。
そうね、ちょっと厳しくなりすぎちゃったりとかいろいろまあね、うん、そういうのが出ちゃうから、うん、だからそういう気持ちをまあこう脇に置きつつ教育していくっていうのはすごい大変だと思う。親も鍛えられるんだろうと思う、うん、でもとても楽しい教育してると思った、
うん、なるほどね、うん、まあ、世代をねこうやって一緒に勉強するっていうのは、この間ねオランダのお子さんたちは世界で一番幸せって言われてるらしいんだけど、
子どもたちが自分でそう思ってるってこと？
いや大人たちがそうに言ってるみたいだけど、まあ、要はあの例えば1年生から3年生までがあの複数で一クラスを作るとかいう、そういう作り方もあるみたいなんだよね。まあ、それだけじゃないらしいんだけど、
うん、
だから確かにいろいろ言われてると、まあ、今の学校の、まあ、自分のね昭和の常識がちょっと違うのかもしれないねって少しずつね騙され始まったよ。
うん、まあ、日本の常識がなんか世界の常識とは違うわけだからね。
さすが騙し上手ですね由美子さんは。
え、
もうすっかり言いくるめられちゃったよ私は。
そんなことないでしょ逆逆
なんだそれ。
逆でしょ。
違います
よ。いい風になんか使われてる気がしますけど、うん、私的には、ま
あ、うん、ね、そうなんだ。ホームスクーリングっていうのはやっぱり
面白いでしょ。
面白いんだね、
うん、でホームスクーリングのやっぱりいいなと思ったところ、うん、あのカリキュラムはしっかり決まってる。いろんなものがあるんだって。いろんなホームスクーリングができるから、
いわゆる自己流っていうものではないんだ。
ではないではない。
あ、うん、あちゃんとホームスクーリングというものなんだ。
そう、インターネットとかも使いながら全部自分が教えなきゃいけないわけではないんだけれど、うん、まあ、子どもと一緒に自分も 親も学ぶっていう気持ちで教育に当たるだったら、うん、すごく豊かな感じはするのね。あ、まあ、人生の過ごし方として、
うん、まあ、一方通行じゃなければいいよね。要はほら自分も勉強になるっていう勉強の仕方ってさ、
うん、
ね、一方的に自分の知ってることを教えますっていうのと違うじゃない、
うんうんうん、
ね、
でもね、幼稚園の頃にやっとほらやっと幼稚園に預かってくれてやっと一人だけの時間ができたっていうママもたくさんいると思うから、やっぱり そのほっとした感がないっていう。
あ、まあ、そらそうだ、そらそうだよな。
ホームスクーリングは結構大変かも、ね、
デビちゃんは大丈夫なんかそれは。
デビちゃんは人間性ができてんだよね。
それじゃなんか普通のお母さんができてないみたいじゃない。
いや私はちょっとデビちゃんと同じようにはできないから。
いやそりゃそうだけど、普通のお母さん代表に私がいいのか、それでふさわしいのか。
なんでもないです
なんで今日は役に素直じゃないか。
いやホームスクーリングの良さと、まあ、大変なところと両方あるからさ、
うん、
まあ、それは選択だけど、うん、これも一つありな形だなって思ったわけ、
うん、
で自分ではとってもこれは難しいと思ったけど、
うん、
そんなに何時間もやるわけじゃないんだと思うの。
ああそうなのか、
うん、で午後は結構自由にいろいろ、例えばその歴史の勉強しましょうとか言って、
うんうん、
でデビちゃんが昨日教えてくれたのはその、うん、のライブのねストーリーを勉強していくみたいな感じなんだって、
うんうん、それはどういうことだい。
だから 何年に誰々が何々をしました、どこで何々しましたとかっていうようなところから入るんじゃなくて、うん、その人の人生で、例えばマリー・アントワネットはとかっていうふうになったら、うん、もうそれにまつわるいろんなことを、興味があったことをいろいろお話しながら調べていくんだって。
それは楽しそうだ ね。
例えばじゃあどこら辺の地域でって言ったら、世界地図出してみて、地図書いてみてとか、なんかその頃のいろいろ食べ物とかなんとかって、まあ派生していくわけよ。
あ
で、じゃあ色塗ってみようかとかって、そんな風にして楽しく勉強して、興味が向く方へ向く方へって勉強していくから、まあ、テストとかはないわけなんだけ ど、ホームスクリーングだから、あ、一回、年に1回ぐらいこうアチーブメントテストみたいなのあるらしいけど、まあ、普段はそういうのがないから、で自由な勉強、なんか本当に興味のいく方に行く勉強のような感じがしたのね。だから読み書きそろばん的な基本は絶対抑えるけれども、それ以上 に関しては、ある程度面白いところを勉強したら、それ以上のすっごい詳しくなるところとかは、苦手な子はやらなくていいのかもしれない。
なるほどね、まあ、まるでゴールデンウィークの私の YouTube 三昧みたいなもんじゃないか。
あ、そうなの。
アーリア人がどっから来たと
か、あ、そうそうそう、
世界は、そしたら誰がオランダがどうしたとかさ、
あ、そう、ね、
どんどん見ちゃったよ。
そうそうそう、だからそういう目で勉強すると全然違ったものになるでしょ。面白いよね。面白くなる、ね、
うん、まあ、年号を覚えるっていうのもさ、ほらこの間言ってたじゃない、なんかいい国作ろう鎌倉幕府。
あ、そう、今いい箱なんだっけ、なんだっけ、いい箱だった、いい箱。
ね、せっかくそれで散々さ、年号と覚えさせられて、試験させられてさ、ね、あの、いいの悪いのできるだのできないなど言われてさ、30年後にその年号は違いますって言われてる現状を考えるとさ、まあ、確かに今言ったような勉強はいいかもしれない。
そうなの、なんか意味がある感じも、まあ、大学受験の時もすっごいなんか重箱の隅をつつくような知識とか勉強して、何々の父のなんとかがどうのこうのみたいな、そこまで覚えるのみたいなのに、用語集とかね、あったけど、なんかあれ役に立ってはないから今あんまり。
いや、でもきっとねあのそういうふうに勉強した人って、あの、認知症になるのが遅いんだって。
あ、そういう意味で役に立ってる。
だからきっとね、認知症予防を大学入試でやってんだと思う、うん、
そういう意図はなかったと思うけど、テストで質問者には意図はないと思うけど、
権威のある先生に言われたよ、
うん、まあね、記憶ばっかりじゃないけど、もちろんほら論述みたいなのもあるから、その中の歴史的な意味とかはさ、やったりするからさ、それだけじゃないんだけど、でもやっぱり受験期にやった勉強はすごい、やった労力、あの労力を好きなことに使ってたらもっと楽しいことできてたかなっていう気もするな。
なるほどね、
あの時期に。
でもそう思ってる人多いだろうね、
うん、でその後ほら大学生の時代も結構そういう時代かもしれないけど、その社会人になっちゃったりとかすると本当に自分の時間がなくなってっちゃったりするじゃない、結婚したりすると特に、そうすると本当にやりたいことで、これ私人生の中でここに時間使いたいのよねみたいなことが、なんか取っといたままどんどんどんどん年を取っちゃうっていう人生もなんとなくあるような気がするんだよね。
なんだかあるじゃないですか、散々なんか人を伴奏者に仕立てといて、好きな好き勝手に歌歌っといて、そんなこと言うんですか。
いやいやいや、そんなことないですけどいや、もっとほら曲作るのに時間欲しいなとか、そういうことよ、
うん、そういえばさ、この間ほらね、あのハーディング家の皆さんに会いましたね。
そう、ハーディングファミリーの
ね、
そう、あの人たちこそもうすごくびっくりしちゃったね。
びっくりしたね、まあ、ホームスクーリングでここまで成果を出したかっていう話だよね。
そう、
まあ、それはさ、次回にしましょうよ。
そうですね、次回に、ね、ホームスクーリングがってどんなのっていう話かな。
そうだね、今回はね、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
始まる開ける、閉じる、覗く、触る、続く
ジョイジョイジョイジョイジョイジョイジョイジョイということで、
はい、
今日は喜びの美徳をご紹介させていただきます、
はい。
喜びに満ちているということは、心の中に安らぎと幸せがあることです。毎日もたらされる贈り物に感謝することです、
うん、
喜びの心がないと、楽しいことが終わると幸せも終わってしまいます。喜びは困難を切り抜ける力になってくれます。悲しみを感じている時でも、喜びに満ちた心があれば大丈夫です。喜びは 私たちに空を飛ぶための翼を与えてくれますということが喜びの美徳として書かれています。
うん、
ちょっと聞かかったのはね、
うん、
あの楽しいことが終わると幸せも終わってしまいますっていう一文なんだけど、
うん、
まあこれは書き方としてはね、喜びの心がない場合はっていうことだから、
うん、
喜びの心があれば楽しいことが終わっても、
うんうん、
幸せは終わらないっていう言い方をしてるんだと思うんだよね。
うんうん、常に喜びの心があるってことね。
そうそうそう、まあ、ずっとね、まあ、ここ1年近く、まあ、言霊チャンネルとかでいろんなことを話してきたり、声をいただいたりしながら、一つこの喜び、その人のジョイっていうものが自分の本来路を探す第一歩になるのかなっていうふうに思ってるので、今日はねちょっと喜びを読んでみたのね。
うんうんうん
うん、喜びは私たちに空を飛ぶための翼を与えてくれますっていう、ね、
なるほど、
分かるのよ。
うん、
どうそういう感じする、
うんうん、翼を与えてくれるように感じるようなものがあなたのジョイだってことなんだよね、つまりは。
なるほど、
だから自分がこれをやるのがすごい大好きで、うん、これをやってる時はもう寝食を忘れるみたいな、
うん、
もうなんかご飯サンドの飯よりこれが好きだみたいなものがあったりする場合は、それが多分ジョイだよね。
うん、なるほどね。
多分なんとかオタクみたいな、鉄道オタクとかいろいろあるじゃない、そういう、というふうに言われるようなものがその人のジョイなのかも。個性的な、みんな違うよね。
うん、まあ、そしてそれをねそのままストレートに出せてない人もいるだろうしね、
うんうんうんうん、
逆に好きだから封印してるっていう人もいると思うんで、
うん
うんうん、
まあそれが翼を与えてくれる何かなのかも
ね、
うん、
でこの喜びのところは英語のカードになるとどんなになってんの、
う
ん、
これはね joyfulness っていう言葉になってますね、うん、joyfulness is an inner sense of peace and happiness you appreciate the gifts each day brings without joyfulness when the fun stops our happiness stopsJoy can carry us through the hard times, even when we are feeling very sad. Joy gives us wings. Joy gives us wings.
Wings なんだ。
うん、いいね。うん、
ね、じゃあこの裏のね、うん、次のことを実行しているあなたは喜びの美徳を発揮していますと。
うん、
ここを言ってみますね。
はい。
一つ目はね、心の内面を見て幸せを探す。
Look inside for happiness.
同じだ。
うん。
うん。次はね、今行っていることが何であれ、それを楽しむ。
Enjoy whatever you are doing. うん。
同じだ。
うん、
これはでもあれだね、日本の今トップギタリストの一人になった梶原淳さんが言ってたことを思い出すね。
ああ、シール剥がしの話？
うん、シール剥がしをしてたって自分は楽しめるよって言ってたね。
言ってた言ってた。
まあ、特に音楽みたいなほらいい時にもあればそうでもない時、
そういうお仕事だからね、
うんうん、まさにほら不幸、幸せが終わってしまっても、
うん、
つまり仕事で忙しい、お金もいっぱいあるっていうところで、あれちょっと空いちゃったっていう時があったとしても、
うん、
楽しめるんだよねきっと彼は ね、
うん、そうだね、
だからトップギタリストになってるんだよ今ね、
うん、そうだね、うん、純粋に音楽をすることが楽しいっていう人だったし、なんか儲かってるからやるとか全然そういうことではなかったからね。
で結果的にお金はついてきてんだよね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
そうなのそうなの、
うん、だってほら大学教授とかの話でもさ、まあ一般的に考えればさ、まあそれで、少しお金を補助しながら、まあ、プロとしてやっていくっていう感じなのかなと思ったけど、そんなことなくてさ、
あ大学で教えてるっていう仕事が、
そうそう、ちょっとコンセプト違うって言うとさ、
うん、
やめちゃってたもんね、喧嘩してね。
あ
そうだね、まあ、喧嘩っていうのは言い方がオーバーだけど、まあ、
だから彼はその大学に行くのはその収入の安定のためとかじゃなくて、
うん、
学生、未来の学生に伝授するっていう気持ちで行ってるだけだから、
うん
ね、
そうね、
そう、
だからそこの
軸が違う
ね、上位にきっと触れてるところがね、
うん、
やっぱり違うんだよね。
そうそう、だからお客さんがたくさんいても一人でも二人でも変わんないでしょ、
うん、だからね
変わんないこと
びっくりしたんだよ、ね、やっぱりねスタジアムなんかでやってるじゃない、あの門松俊樹さんなんかともやってるしさ、うん、で今は森山良子さんなんかとも回ってるから、やっぱりそれこそ2000人のホールとかでもやってるわけだけどさ、
うんうん、
同時にね30人ぐらいのライブハウスでもやるわけだし、
うん、
演奏を見てる限りは何も変わらない、
うん、 そうそう、だからそれがやっぱりどこに軸を持って生きてるかっていう感じだよね。違うんだね。
まあ、言い換えるとさ、やっぱりそれをなんかほら、いや飯食わなくちゃなとかさ、それどっかその不安に根ざしているから、
うん、
やることとか言葉とかがブレて、
うん、
で自分のジョイが成就しないのかもしれないね。やっぱりね、それは梶原淳さんを見ててね、実感したというかね。
なるほど。
新しく気づいたというレベルかな。
すがすがしい生き方っていう印象だった私も、
ね
うん、
まあ、この今行っていることが何であれ、
うん、
それを楽しむ、
そう、そういう気持ちを持ってている人だからああいうことができるんだろうね。
そうだよね。なお金になんないしなとかさ、ね、これっぽっちの人数じゃななんてないんだよね。
ないないない、ない、
うん、やっぱりそこに、うん、喜びの美徳が発揮できれば人生変わりそうだね。
うん、全然違ってきちゃうかも
ね。じゃあ3番目はね、楽しいことをするのを楽しむってなってる。
Feel good about doing what is right。
どうなんで、同じこと言ってる、ちょっと違う、うん、
まあ同じ同じ
なんか、
うん、
ちょっと聞いてんのが情けないけどな、これはちょっと奥さんに頭が上がんないなっていうのがちょっとみんなにバレちゃったかもしれないな。まあいいか、うん、次ね、楽しく時間を過ごすために創造的な方法を見つける。
うん、Find creative ways to enjoy your time、うん、同じだね。
ちょっと いちいち奥深いね、でもね、
うん、
いや、まあ、次行こう。あ、これわかるな。次はね、ユーモアのセンスがある。
うん、Have a good sense of humor。
うん、なんかあれだね、あの、アメリカの映画みたいに行きたいね。
そうだね、洒落てるもんね。
うん、そういった言葉を使えるようになりたいわ。
うん、
前も言ったと思うけど、
うん、
ね、最後はですね、周囲の状況が厳しい時でも、うん、内なる心の安らぎを感じる。
あ、これ難しい。 Feel an inner peace even when things are tough。 確かにこれは難しいでしょう。大変な時にこの心の平安を。
難しい ね、
ね、すごい難しいけど、
うんうん、でもね、今もしかしたらと思ったのはね、
うん、
まあ、うちの父はもう7年前に亡くなってるんだけれども、
うん、
自分の家にね、何点か好きな絵が飾ってあってね、
うんうん、絵大好きでしたもんね。
でね、うん、なんかね、嫌なこととかむしゃくしゃした時には、
うん、
家に帰って、うん、絵の前で座ってんだって、
うん、
ちょっと落ち着くって言ってたよ。まあ、このことに通じてんのかもしれないな。
まあ、ジョイだったんだよね、多分今日芸術を鑑賞することが、
うん、きっとね、
うん
うん、なんかちょっと思い出したよ。
なるほど、
うん、ね、
うん、
というようなことを実行しているあなたは喜びの美徳を発揮していますと。
はいはい
はい、はい、
そうですね。
ではカードの最後は格言に参ります、
うん、はい、
私は心の中に感じる喜びに感謝しています。私は仕事を楽しみ、遊びを楽しんでいます。日々もたらされる贈り物に感謝しています。
うん、
以上、
うん。I am thankful for the joy I feel inside. I enjoy my work and my play. I appreciate the gifts this day holds for me. まあ、今日がもたらしてくれるギフトに感謝しています。
うん、
この感覚素晴らしいよね。まあ、これはだから、うん、さっき言ってたジョイっていうのは、まあ、なんか翼を与えてくれるような何か特別なその人なりのジョイみたいなのあると思うんだけど、
うん、
毎日がもたらしてくれている、すでにもたらしてくれている小さないろいろなギフトに感謝できる心があるっていうことが日常を豊かにしますよ。またこれはちょっと違った意味でのジョイフルネスだと思うんだけど、うん、これがあるっていうことが、つまりだからこれがいつも感謝しなさいっていう話だよね。感謝を持ちなさいってよく言うけど、言葉だけになっちゃってる感じもしない、うん、時々、
うん、まあ、認識が広がると、ね、自然と感謝って出てくるよね、
うん、
当たり前じゃないっていう感じが分かるからね。
そうそう、だから今日もちゃんと太陽が出てるとかさ、
うん、
ちゃんとこの空気吸えてるとかさ、そういうようなこともさ、感謝だなって思うようになるのは、
ね、
うん、やっぱりある程度病気をしたことがあったりとか、うん、年取ってきたりとかのいろいろ、まあ、経験によって、うん、やっとそれ実感できるのかもしれないけど、
ね、出産の時にね、過呼吸になっちゃってね、空気吸えなかったっていう経験があるからね。
空気吸えてよかった、
ね、
うん、
まあ見てじゃ分かんないからね。ありがとうございました、ね、
酸素ボンベ着てたよね、なんかね。
でも実際には酸素が足んないわけじゃないんだろあれ、
うん、なんか数値を測れば大丈夫なんだけど、うん、もうなんか吸えない上手に吸えてないから、
うん
うん、そうそうそう
そうなんだね、
う
ん、
そういうことありました ね、
まあ、
う
ん、なんとなくしんみりしましたけど、でもおかげさまでねうちは3人の子宝に恵まれまして
ねえ、まあいろいろですよ、う
ん、まあありがとうね、まあちょっとね今回を皮切りに
いろいろあるよ、
いろいろある中でもさジョイという喜びに目を向けてちょっとやっていきたいね、
うん、そうだね、だからジョイは常に来てるから、そのジョイが自分でキャッチできるかどうかだよね、いろんなジョイに小さなことでも、うん、
だね、うん、じゃあそれをねまた改めて気づかせてくれた、次回はハーディングさんの
ファミリーのお話ですね、
してみましょうね、
はい、
はい、じゃあどうも皆さんありがとう、
ありがとうございました。言霊チャンネルいかがでしたか？リクエスト、ご感想などお待ちしております。
ポジティブスタイルのコツを一緒に探していきましょう。
伝わる、広がっていく、一緒に歩こう、手をつなぎながら。